はい、それでは今日もこうして、コロナのために多くの人たちが集まれない、いろんな場所に礼拝にも集まれないという中で、このように、今日はこの場所に、ちょっと見ましょうかね。世界の方々が集まってきております。ちょっと、お名前言いますので手を挙げてくださいね。はい、中本さん、はい、前田さん、総学の桜井さん、聴覚障害桜井さん、はい、加納さん、はい、伊藤さん、近藤さん、あ名前を言いますか、手を挙げてくださいね。手を、近藤さん、近藤、名前、手を挙げてください。
名前？
あ、名前を言ってるので、この見てる人にも分かるように手を挙げてください。ね。はい、近藤さん。はい、
はい、
戸川さん。はい。はい、鈴木さんは全盲の方です。それから、奥住さんも聴覚障害者。奥住さん。はい、吉村恵美子さんです。はい。ここに3人、ほど耳が聞こえにくい方と、ほとんど聞こえない方も、手話でなければわからない方々もおります。それ近藤さんね、こちらに来てください。そうしないと聞こえてない。聞こえなかったら困るでしょ。はい。ちょっと待ってくださいね。
ありがとう。起こされて大丈夫ですか？
はい。一人のちょっと手話も十分わからない高齢の方ですので、横に座ってもらいましたが、横ならばまあまあ聞こえると。近藤さん、聞こえますか？聞こえますか？
はい、聞こえます。
はい、それではですね、ちょっと、いろいろありましたが、今日のところは、このピリピ、以前はピリピという日本語でしてたんですが、原文の発音、言語の発音に近いようにとフィリピと、とても言いにくいので、言語に近くなくて、例えばイエスースですね、言語ではイエスのこと、イエスース、クリストスですけども、英語ではジーザスでやって、全然いいでも何でもないわけですね。それぞれの国の言葉にあったのが、本来はよくあると思いますが、そういう反対意見もいろいろあったわけですね。このフィリピと言いにくいですからね。とにかくそういうことで、フィリピ神典手紙の4章の最後のところです。このような、この結びの言葉とかいうふうに書いてあると、これはもうあんまり関係はないなと思ってしまいやすいんですね。結びの終わりの言葉。なんかこう、単なる挨拶のように見えるから。で、これは最初の時にもお話をしましたが、一番最初の一章においてもですね、挨拶というふうにタイトルがあるわけですね。一章ですね。そしたら、挨拶といったら、いろいろな会合で挨拶、来賓の挨拶というとあんまり内容がない。形だけ。私が中学や小学校の時には、来賓としてですね、市会議員とか来たりして、全然関係ない人が来たりしてですね、寒いのにそんなことを思い出すぐらいですが、そういうことで、挨拶と言ったらそれだけであんまり意味はないから読み過ごしてしまおうと思いがちですが、ここにいろいろ大切な意味が込められている。単なる挨拶では決してないわけです。パウロがいつも思っていたこと、祈りの中で思っていることが、この始めにも書かれてあって、終わりにも書いてあるわけです。で、今日の最後のところ、まず21節。最後のところでパウロが書いたのは、キリストイエスに、 ここで結ばれているという訳語、これ以前から繰り返しお話ししましたが、縁です。縁、クリスト、イエスです。縁というのは英語の因なんですね。結ぶということと因とは大きく違うわけですね。そうですよ。私と、例えば中本さんが手をつないで結ばれている。直線的な感じですね。ところが、中本さんが私の内にあるって言ったらいつも心の中にあるということです。霊的にあるということで、これ大きく違うわけですね。わかりやすい例えで言うと、例えば、今言ってるのは、これは非常にたくさんパウロが使っている言葉だ。この点は重要なことですので、繰り返しになりますが、ですね、ちょっと、インですね。英語の、英語で、エンです。ですから、これはですね、どういうことかといえば、例えば、鳥は空気中の中にいるわけです。魚は海の水の中におる。浸されているわけです。魚は海に結ばれているとも違うわけですね。鳥は空の大気に結ばれている、そんなことはないよ。鳥は大空の中にいる、自由に飛んでいる。と同じように陰というの中ですので、キリストは霊である。聖霊はイエス様の別の現れで、聖霊でもある。イエス様の内にあるということは、魚が海の水の中におる、いつも聖なる霊、イエス・キリスト様の霊のうちに浸されている、そういう意味があるわけです。今言ったような細かなこと、細かなこと、ギリシャ語の一つ一つのことは非常に細かな研究すり合わがですね、今から相当前に出されたような、この前も紹介したの本では非常に詳しく、一語一句のギリシャ語に関して、これはどこでどういうふうに使われている徹底的に調べて、非常に分厚い本になっているんですね。わずかほんの少しのフィリピンの写真でも、それ100年以上前から、100何十年前からもそういうのが調べられていますが、そういう詳しいですね、ギリシャ語に即した仲介コメンタリーでありますと、そういったことまで詳しくきちんと書いてあることですね。一般的には、キリストの内にある、ピンとこない。キリストと結ばれている、わかりやすい。そういうことから結ばれているという訳を使っています。本来は、パウロがですね、前も言ったように、164回も、キリストの内にある。イエス・キリストの内にある。あるいは、キリスト・イエスの内にある。あるいは、代名詞使って、彼の内にある。それだけ164回もパウロの書簡で使われているということは、いかにこれが大事な、パウロ、一番の啓示を受けたパウロの気持ちにいつもあったかを表しているわけですね。単にどっか遠くにある神様を信じている。そこから出発をして、本来はこのようにパウロが言うように、キリストの内にあるんだ。すべての信徒たちもキリストの本来うちにも置かれていると。それは分かっていたわけですね。そして一歩でまた逆に、キリストもパウロのうちに生きておられる。キリストが私のうちに生きておられる。 そういう相互の関係になっている。私たちキリストを信じる者はキリストのうちにいつもある。魚が海、うちにおるのと同じ。というわけですね。このようにキリストは霊的だから相互に成り立つわけです。海が魚のうちにおりゃうと逆には言えないわけですけど、キリストに関してはそのようになっているわけですね。ヨハネ福音書でも、あの有名なブドウの木の例えまさにそれだったわけです。私のうちにとどまれ。ギリシャ語で目の、エンエモイ、エンです。目のはとどまる。私のうちにとどまれ。とどまるとしなさい。そしたら私もあなたのうちにとどまる。そのところでも相互の関係だということが出ておる。非常に大事なところですね。そこでもう一つ、すべての聖なる者たちということも、これは日本語の観念や、この聖という漢字は中国語ですね。今も使われている。聖なる人、言い換えたら聖人とか言うと、歴史上でも行春とか孔子とか孟子とか、数えるほどしかいないような人になってしまうわけです。ですから日本人の場合、聖なる人というと、なんか私たちと全く違うものとして受け止められてしまう。けれど、元の言葉は、ヘブライ語でカードーシって言うんですね。聖なる、ケイト。カードーシって言うんです。ギリシャ語ではハギオス。いずれもですね、本来はセパレート、セットアパート、分けておくと。という意味なんですね。カードーシ。一番初めに出てくるのは、安息日を分けた、聖とした。聖として分けた、性別したと訳します。そういうふうに聖とするということはですね、どういうことか、分けるというのは基本的な意味で、新約聖書のハギオスですね。というギリシャ語の形容詞も本来こうセパレート、分ける、セットアパートと。意味が元にあるわけです。だから信じた時からすでに信じられたということは神様を選んで分けたわけです。ということであってですね、聖人とかいうふうな意味では違うわけですね。どうしても私たちは、小中高校などの国語教育において、そのように、また日本語のように受け取ってきた。本来は中国語の観念です。中国人は聖という観念で耳がついている。なんで耳なのか。耳の口がよく通じておると。いろんな人間を超えたところからの声を聞く人、聞こえるというふうな語源の説明がなされています。けれども、ヘブライの人で、聖書によって掲示された、選ばれた人たちは、この観念は分けるという、神のために分けるということなんですね。そういう意味で、私たちはこの中国語の漢字、今も生きて使われている中国語のイメージ、意味で受け取ってしまうわけです。けど、本来は漢字で書いたものではないわけですね。ですから、この場合でもですね、すべての聖なるということは本来は神によって分けられた人、すなわちキリストを信じるようになった、キリスト者のことなわけです。クリスチアンっていうのはギリシャ語のクリスティアノス、キリストにつくもの、クリスティアノスから来た言葉ですね、クリスティアン。ポルトガル語ではクリスタンという発音になるか、キリシタンという、クリスタン、キリシタンとはクリスチャンということのポルトガル表現ですよね。で、そういうことで、これはまだそのクリスティアノスという言葉があんまりほとんど使われていなかったので、その時最初はこのように、キリストを信じる人たちを、ホイ・ハギオイ、複数形。ハギオスの複数形、ホイ・ハギオイと言ってたわけです。それをこのように、聖なる人々と訳したわけなので、完全な人というものがまるで違うわけですね。まあこういうふうに言葉のきちっとしたですね、意味というのを知らないと間違って、あ、これは聖なる人たちだけに送られたものだ。私たちはとても聖なる人ではない。 そうするとまた違ってくるんですね。間違ってくるわけです。そういうことで、キリストイエスに霊のうちに浸されている、その中に生きている人たち、クリスチャンのことはそう、パウロは当然受け取って、よろしく伝えてください。でありますが、これは挨拶の言葉でありますけど、これのヘブライ語訳では、シャロームですね。その人たちにシャロームと挨拶をする。シャロームと言ってくださいと。シャロームと挨拶をするというふうに、ヘブライ語訳ではそうなる。ですね。シャローム。ロームという言葉は、非常に意味が深くて、前も何度も言いましたけれども、本来はシャラム、シャレム、満たすという意味が来ている。完成するとかですね。満たされる、完成された。確かにそうですね。主にある神様からいただく一番良いものとしてのシャローム。これは、単に戦争がない平和という、これも中国語の観念とは違うわけです。よろしくっていうのは、ある英語訳では、愛の心。愛の心を伝えてください。実際そうですよね。単に言葉の上でなくて、よろしくと言ってくださいと言えば、自分の相手に対する愛の気持ちを伝えてくださいという祈り、願いなんですね。それがこもっているわけです。私たちも誰かによろしくと言ったときには、その人に対する愛の気持ちが伝わりますようにという祈りということなんですよね。で、一人一人、一つ一つ、私と一緒にいる兄弟たちもあなた方によろしく、愛の気持ちを込めてと言ってますよと。で、すべての聖徒、クリスチャン、クリストを信じる人たちから、特に皇帝の家ってわざわざ書いてある。このように、早い段階から皇帝の家のものまでキリスト教が伝わっていったということは、有名な、コーワーです。コーワーです。コーはラテン語ですね。ヘブラテン語で、クオーバーです。クオ、英語でもバーです。クオーバーですとも言ったりしますが、ワード、行くですね。どこへ行かれるのか。ペテロが迫害が厳しくなった時に、周りの信徒たちからですね、もうここから逃げて、そして別のところへ行って危険だから、そして福音を伝えてくださいと言って頼んで、ペテロもそれならということで、ローマの危険、迫害から逃れていくときに、途中でキリストが現れたと。どこか行こうとしているキリストが見えてきた。掲示されたので、あなたはどこへ ?Go where this? ドミネ。ドミネ主ですね。どこへ行かれるんですか主よと。Go where this? ドミネ。そこから取ってるんですね。そしたらあなたが逃げていこうとするから、私がもう一度十字架にかかろうと行くんだというふうなことを言われて、そしてペテロはそれを引き返した。そして逆さ十字架にかかってかかる。これは新約聖書のペテロ行伝といういわゆる続編ですね、外伝に書かれてあることです。非常に古くからそのことが伝わってきたわけですね。まあ、そういうふうに、そのコーバーですではですね、3巻の言わない文庫の3冊の本でかなり分厚い何百ページもある、相当分厚いものになりますが、そこには皇帝の家の者たちがいろいろと信仰を持つようになるということも書かれてあります。まあ読んでない方はぜひですね、戦前からも映画になったり、非常に有名な作品でありますので、当時のローマの中に迫害の中でどのようにしてキリスト教が伝わっていったのか、キリストたちはどのように憎しみを愛に変えていったのかということは非常にリアルに記されてあります。あのような大きな長編を読むことで、西洋の外国のキリスト教から生まれた文学のその層の厚さ、広さ、奥行きがわかる。日本の文学では全く違うということですね。残念ながら漱石、鴎外、島崎藤村、芥川とか私も相当読んだけれども、私の深いところに全然入ってこない。もやもやとした気持ちだけが広がるわけで、その点はビクトリー・ユーゴのレミジャロとか、トルストイのアンナ・カレリナとか、コーバーディのセンキュビッチとか、トルストイの復活とか、全く違う世界だったですね。はい、まあそういうことで、この皇帝の家の人たちにも浸透していったと。奴隷たち、 のように家で使われているたくさんの人たちにまず伝わっていったんだけれども、不思議なことにすぐに皇帝というですね、支配階級の位置にも入っていったわけです。で、ここで、これパウロ最後に祈りを込めていったのが、主イエス・キリスト。これがイエス様の全体の意味を持った言い方なんですね。主キュリオスっていうのは、このキュリオスというギリシャ語、キュリオスですね。キュリオスというギリシャ語は、旧約聖書のギリシャ語訳、ギリシャ語の訳では、神、ヤハウェ。ヤハウェの訳語として使われているわけなので、そのギリシャ語訳を使っていた新約聖書の時代の人、パウロも、人たちもは、キュリオスというこの言葉ですね。キュリオスという言葉によって、ヤハウェなる神をイメージしたわけです。神と同じだったんです。神の訳語だったんです。ですから私たちがですね、主人とか、主観とか、主としてあるとか、普通にたくさん主ということは使うけれど、それと全く違うわけですね。主イエスと言ったら、神である、そして人間として来られてイエス。人間としての名前ですね。クリストスは、ヘブライでマシア、メシア。油注ぐということで、油注がれたもの。油、神の本質ですね。そういうふうに、イエス様の大事なものを全部込められた言い方ですね。主、神と同じである。しかも人間として来られた。そして救い主で来られた。十字架にかかれたお方と。その恵みがあなた方の霊。ここでは心。深い部分を指して霊と。時でこういう使い方もしています。プネマという霊ということ。例えば、心の貧しい人たちは幸いだ。マカリオイホイプトーコイエンプネマティ。マカリオイ、幸いだ。で、プトエンプネマ。霊においてですね。で、日本語だけが心と訳してしまったものだから何か情緒的になったわけです。まあ、英語や外国語でみんな霊という、英語ではスピリットです。Poor in spirit. Blessed are those っていうわけですね。Poor in spirit. 霊においてます。ここも心の深い部分を指していっています。あなた方の霊と共にあるように。ですから、最後にパウロの気持ちはですね、人々に絶えず自分の愛を伝わりますようにという願いでよろしくと伝えてくださいというわけであって、一種、神であるイエス・キリストの恵みがあなたと心共にあるようにと。で、ここで恵みという言葉は、これまた日本語ではいろんな簡単な意味で使っています。これに良い天気も恵みですよね。雨も恵みです。あんまりこの天気予報でも晴れるとは言っても良い天気になるとは言わないはずです。以前は良い天気になりますとか言ったから、農業してる人にとってですね、雨がずーっと降らないと困ってるんで、明日も良い天気です。とか言ったら、なんていうこと言うんやと。となるということから、だいぶ前から、もう良い天気と言わない。晴れるでしょうという。ですね。雨がなくて非常に困ってる。私の家なんかは山の斜面にあるから、夏場なんか水やらんでみんな野菜がもう枯れてしまうんですね。水やらなくて枯れてしまう。ですから毎日のように水やらなきゃいけない。そういう時雨が降った。ああ、よかった。良い天気で良い雨だ。という気持ちよくわかるわけですが、そういうことで、雨も恵み、晴れも恵み、自然も恵み、この花も故郷も綺麗に持ってきてくださったんですが、この花も、ああ、これ私の集会への恵みである。この花は神様が作って見る人に恵みを与えようと。その恵みといろんな意味に使われるわけです。けど、そのいろいろな意味の中心、根本にあるのは何かと。並列的になるんであって、このギリシャ語のこれカリスっていうんですね。カリス。この、カリスという言葉は、動詞の形は、彼を喜ぶということなんです。 ただもう当然ですね、恵みっていうのは喜びにつながるわけです。彼を。かつ彼、彼だ。カイロです。カイロ。カイロが動詞の形です。喜ぶ。それから、カリス。恵みという訳される。だから、恵みと訳されるけれども、まあ、言ったら、喜びっていうのもんですよね。カイロ。喜ぶというのが動詞で、それは名詞が、から来て、カリスになっている。恵みは喜び。まあ当然ですから、そういう言葉の上にありますが、特にキリスト教ではですね、どうなっているか、そのことをちょっと、これも別のところから見るとよくわかるわけです。で、エフェソ。エフェソ神というのは手紙の2章の8節。エフェソの2章の8節を開いてください。エフェソの2章の8節。その2章の4節頃から見たらいいんですが、2章の4節頃から、しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださって、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に、キリストを復活された。それともに生かしてくださったと。そこで、あなた方の救われたのはそのカリス、恵みによると。愛と恵みを結びつけて、恵みによると。このように、死んでいたものを救い出すと。これ一番大きな力ですよね。霊的には死んでいたものを生かすんだから。それにまさに、大きな良いことはないわけです。私たちは霊的にみんな死んでいたと。パウロも自分自身の経験が実は死んでいたと。本当の真理からは遠く離れて、全く離れてて知らなかった。むしろ迫害する。今も同じですね。本当の真理があったら迫害する。真理を言ったものをですね、日本学術会議、日本安保法制とかそういったことに、はっきりした反対の意見を持っていると思うのは、こともある。たった一人や二人のですね、首相補佐官のような人がですね、勝手に決めると。それをほとんど内容見ないで首相がこのまましたと。理由はって、だから言えないわけです。政府の人を批判するからって言えない。だからほとんどみんな知ってるわけですよね。たくさんその言った過去の国家発言、そんなことから、あるいは回答論だから、この、覗かれた人たちが、どのような考え方の人かって、ちゃんと分かってるわけ、大概の人は。新聞読めば分かる。それでもですね、そんな人を排除するっていうのを、今も、どんどんやっておる、行われている残念なことなんですね。で、そういうことがですね、罪のためにも死んでる。真理を塞ごうとする。のけものにしようと。今も行われていることですが、それが、でも私たちみんなそうだって言うんですね。特定の人だけじゃなく。もう一つ、次、もう一回。これで、キリストイエスによって、共に復活をさせて、天の王座。そういう不思議な悪に対する力。悪の力に負けない支配権をもらってる。それは天の王座にも出してると同じだと。そしてもう一度ですね、この八節に。あなた方はその価値、恵みにより信仰によって救われたのだと。このように、一番は罪のために死んでいたものが救われること。しかも一方的にそれが与えられる。信仰も神様から与えられて私たちは信じるようになっているわけです。だから言葉でいくら説明しても神様の恵みがそこに注がれないと。あるいは神様のご計画に従っていないと、いくら言っても言ってもわからない。私たちはとにかく信じることができているのは、 神様が要は選んでくださったというしかない。それ一方的な恵み。何か良いことをしたから与えられたんではないわけです。みんな死んでいたんだと。だからここで、恵みにより信仰によると。結びつけられています。信仰によって救われるんだけど、その信仰は一方的に恵みによると。ですから、そのぐらいですね、新約聖書では恵みということは非常に重要な。生きるか死ぬかの根本問題に関わっている。死んでいたものを生かされる。それが恵みだと。キリストからの一方的な恵みなんだと。いうことが、はっきりしているわけです。だから、雨が降っても恵みで、元気の恵み、手足が動くのも、これはまあそうなんです。もちろん。みんな恵みなんですけど。いくら手足が元気であってもですね、それで悪いことをする。知能が非常に優れてきていても、例えば、軍事に関する研究、お金が欲しいから、いくらでもするという人たちはたくさんおるわけです。今度の学術会議も戦後ですね、あれだけの被害を中国やいろんなところに満州や東南アジアいっぱいの人たちに与えて、たくさんの人を殺すことになる。だから軍事の研究は決してやらないというふうなこと、憲法9条に沿った方針だったんですね、日本学術会議。それがだんだんとですね、いや、軍事と境界が曖昧だからやってもいいだろうと。日本を軍事でも守る必要があるんだと。そういう考えで徐々にじわじわ増えてくるからですね、改めて学術会議としても、それは軍事の研究はしないと言った。そしたらそういうのがもう排除しようとするわけですね。まあ、残念なことに、今、徳島大学出てですね、ノーベル賞をもらった、LED の、青色 LED と、その研究者ですね、阿南市の会社が非常に有名になったところですけど、彼はアメリカに国籍を移した。なぜかと尋ねられたですね、アメリカに国の籍を移したわけです。どうしてかって言われると、アメリカでは、アメリカの国籍がなかったら軍事研究に関わることはできない。軍事研究があっても膨大な予算をもらえるからだと。とすんなりと言ったわけでびっくりしたことがありますね。そういうふうに、理科系の技術が非常に頭良くて得意な人でもですね、そういうふうな何が本当の真理かということに関する真理の感覚に関しては残念な非常に乏しいという人たちもいろいろおるわけです。そうでなくても権力によって圧迫されると日本の科学者たちもですね、戦前は原子爆弾の研究をしておったと。ただいろんなものが足りなかったからとてもできなかっただけのことで、政府の権力に圧迫されると技術者科学者も何をするかわからないということもあるわけです。まあ、そういうことから学術会議、日本の学者たちは軍事の研究には手を染めないということを憲法9条と同じようにしたわけなんですが、それを崩そうとしている。こういう根本の問題があるわけですね。信仰と政治は関係ないようなキリスト教の人たちももちろんおるわけです。関係ないことは大ありですね。旧約聖書の預言者たちも当時の社会常識を見て、トップの人たち、支配者の人たちがいかに腐敗しているか、じゃあ痛烈に言って、そこから神に立ち返ろう。絶えずそのために立ち返るという、そのためには社会的な状況を非常に鋭く見据えたからです。イエス様も立法学者、パリサイ人、祭司長、大祭司、そういう当時の権力者たちに向かってですね、はっきりと言ったわけですね。非常に腐敗していると。中身は全く汚れていると。世の中の正義っていうのはですね、その心の中だけで世界みんなも共通してるんだから、心の平安だけのことだけ言っとったらいいよことだ。本来聖書的じゃないわけですね。はい。まあ、それはそれとして、ここでもう一つ重要なところ、ローマ書との手紙を見ていただいたら、ローマ信徒、これ重要な3章の24、ローマ信徒の3章の24。これ福音の根本を書いてあるところですね、このあたりは。ローマ信徒の手紙の3章の24。 ローマ信徒の手紙の3章の24、277ページです。3章の21からこの26までですね。これはキリストの福音の根本が書いてあるところとして非常によく知られてきた箇所で、私もまさにこの3章のこの23から25、この短いところのちょっとしたこれを引用しての解説で、突然キリスト信仰に、まあ、与えられた一方的な恵みですね、確かに。私の場合は、周囲の誰もキリストを信じる人、全くなかった。小中高大学、教育関係でも自分の両親、また周囲の親族、誰一人いなかった。けれども、たまたま見つけた本。これも当時私が大学の3年の時に理学部学生自治院の自治院にどうしてもなってほしいということから1年だけというわけでなった。その関係で当時マルクシズム関係の学生たちはたくさん議論、何時間もの議論をする必要が起こり、そこからマルクス主義とキリスト教という本をたまたま古書店で見つけたわけ。それが柳原多道という著者だったわけで、で次にその柳原のキリスト教の問題があったもんだろう。たまたま何気なし、あ、この前読んだ柳原の本だと。で、その中のここのところで、突然、その福音が与えられたわけです。そういうことで、この御言葉が私の生涯を変えたわけですね。これはまあ、内村でもそういうことをよく言ってるところですけれども、みんな罪を犯して神の良きもの栄光を受けられなくなった。神の真実もありも何も受けられなくなった。罪が大きな壁になった。けれどもですね、キリストイエスが死んでくださったという十字架で、それを通して私たち、神の恵みによって、ただでもう義とされる。信じるだけ、何にも苦しむことも、修行もいらない、お金もいらない、権威も地位も何かに入ることもいらない。ただ信じるだけで、というんですね、このように一番大事な私たちの救いの技に関して、これは恵みということが使われているわけです。こういうふうに他のところも参照して初めて聖書におけるカリスですね。恵みということの重要性がわかるわけです。で、福音の根本に関わることと関連して、それが無償で信じるだけで与える。これも最大の恵みだ。繰り返し言っているところです。で、このことはもう、他の箇所にもいろいろと出てくるわけなので、このことをよく覚えていただきたいと思ったわけですね。様々なこの世の恵みをいっぱいあるんですね、今言って。今日も良い天、これも恵みだな。花を見ても木を見ても風を見て、あ、これも恵みだと。神様からのものだとしたらみんな恵みに感じる。それはその根本、罪の許しを得て初めてですね、様々な小さなことも、あ、これも神様からの恵みだと。心の中の一番難しい根本問題、すべての人が持っている。これはノーベル賞でもらおうか、金メダルオリンピックでとは関係ないんですね。全くできなくても、寝たきりの人でも、あるいは、柳原さんも東大の学長もされた人、そんな頭のいい人たちも、障害を持った人も、本も一冊も読めない人でも、関係なくですね、一番大事なことが与える。ただ信じるだけ。一方的に与える。人を殺しても、こんな人でも救われるという。まあ、これを、まあ、恵みと言ってるわけですね。で、今日のこの最後。だから、その恵みがあなた方の霊と共にあるように。ということが、パウロの中に常にあったということがわかります。で、この祝祷という別のところに聖書に書いてある言葉を使っていますが、イエス・キリストの恵みということを第一に挙げます。罪の許しということが一番根本にあるからですね。だから私たちもこの様々な人に対して、この罪の許しのこと、罪があることを分かり、そして許されるということを知らせる。そこから様々なのが 泉のように出てくるということですね、この時も覚えたいと思います。はい、以上です。じゃあ一言お祈りをします。神様、今日でこのフィリピの信徒の手紙を終わりますが、この最後にイエス、主イエス、キリストの恵みがみんなにあるように、みんなの心の深いところにあるようにという、この祈りの言葉を私たちも共有して、絶えずこのイエス・キリストの恵みを受け、また他者にもこの恵みを知らせることができますように、私たちをある意味導いてください。皆によって感謝をしてお祈りします。アーメン。